さんこんにちは、いつもこの祈祷会に来てくださって本当にありがとうございます。私は、横田姉妹が所属する中之島キリスト教会の牧師です。でも教会でお会いするよりもこの祈祷会でお会いしている回数の方が多いんです。ですからそれだけ私にとっても、一人の横田姉妹の教会の牧師としてこの集会は非常に大事な、一人の信徒のためにですね、皆さんも協力してくださって一緒に神様を崇めることのできる、大事な場というふうに思っていつも来させていただいております。今日の御言葉を学ぶ前に一言お祈りさせていただきます。天の父様、皆崇めます。今日また、この横田姉妹のための祈祷会を開くことができ共に祈りますこと心から感謝いたします。どうぞ、あなたの御言葉を持って、私たちの心を正しく導いてくださいますように。そして、この後私たちは あなたに向かって祈る時を持ちますが、どうかその祈りが本当に御心にかなう祈りとなるようにどうかお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
今日開きましたこの箇所、とても有名な箇所が含まれておりますので皆様も、親しんでいる言葉ではないのかなというふうに思います。特に、このイザヤ書40章の最後の方ですね、主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができるという、この言葉は、本当にこう素晴らしい励まされる言葉ですよね。でもこの言葉はその前の出てくるそのなぜこの言葉を語るのかというその前提として、心の嘆きのようなうめきのようなそういう言葉がその前に記されているということ、それは本当に私たちはきちんと見ておく必要があるなと思うんですね。それは27節に記されていました。ヤコブをなぜ言うのか、イスラエルをなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごしにされていると。で、こういう心のうめきを実はこの拉致被害者のためにずっと祈り続けている者たちはやっぱり心に抱いているんじゃないのかなというふうに思います。この祈りはもう長く続いているわけですね。この祈り会でももう20年以上も祈っているわけですね。ですから神様がなぜなかなか祈りを実現してくださらないのかと、そのように私たちは悩んでしまうわけです。考えてしまうわけです。で、そういう心の揺らぎというのは決して悪い面だけではなくて良い影響も私たちに与えてきました。例えば私たちが祈ってなかなか実現しない、そうすると考えてどうしてなのかなと考えると、自分の祈り方に問題はなかったろうかということはよく考えさせられるわけですね。すごくこう自分勝手なわがままな祈り方ではなかったんだろうかというようなことはよく反省をいたします。そして相手を攻撃するようなそういうような復讐するようなそういう思いがなかっただろうかということも考えさせられるわけですね。ですからそういうところからもう本当にこう許すということの必要性も教えられますし、そしてまた、自分のこの都合よく物事が行きさえすればそれでいいんだということではない、神様の御心を求めるんだというような、そういうことも教えられる。ですから、私たちが祈りがなかなか実現しないということを決して否定的な面だけではなくて、そこから得られるいろいろなこう気づき、あるいは反省、そういうものっていうのは、見過ごしにできない本当に素晴らしい祝福であったというふうに思います。でも祝福は確かにあるんですけれども、肝心の求めていることですなわち拉致被害者が実際に帰国すること、そして家族と再会すること、そのことを私たちは願っているのですから、その一番肝心なことが実現しない限り私たちの祈りは終わらないわけですね。で、終わらないのでまた祈り続けます。で、祈るとまた揺らぐわけですね。で、こういうふうにしてていいんだろうかと、で、私の祈りはこれでいいんだろうかと、で、そこでまた反省をしてまた気づくこともあるでしょうし、またいろいろと教えられることもある。でも そうやって副産物の祝福があったとしても肝心なことが実現しないということでいいんだろうかと、やっぱり本質的なところで私たちは非常にこう悩むわけですね。このイスラエルの訴えはそういう思いだと思うんですね。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごしにされている。このイザヤ書が書かれたその時代というのはイスラエルの2つに分かれている王国のうち北王国が滅びてしまうというそういう時代でありました。そしてもう半分の南王国の方はまだその時には滅びませんが、やがてその100年後にやはり滅びてしまうわけですね。滅びに向かっていっているというその傾向は非常に顕著に見えている時代でありました。でそういう中にあって本当に神様に助けを求め救いを求めて祈る、そういう祈りというのは非常に強かった。だけどもその神様に求めている救いというものがなかなか見えてこない、実現しない、そういう中にあってこういうふうに祈っていいんだろうかと、でこういう私たちの祈りはこれで本当にいいんだろうかと、なんか違ってるかもしれないと、何が違ってるんだろうと、自分の祈り方が違ってるのか、いやそうではなくて私たちの祈ってるその対象が違ってるのかもしれないというような、そういう揺らぎさえ出てくる。でそこで偶像崇拝に走ってしまうというような問題も起きてくるわけですね。それに対して神様があなたは本当に知らないのか、聞いていないのかと、分かっていないのかということをもう一度訴えている、それがこの箇所であります。でこの箇所で私たちが教えられるのは、私たちが祈っている相手は一体誰だったのかということです。誰に対して私たちは祈っているのかということです。自分自身のその心の姿勢ということを考えるということも大事なんですけども、やっぱりそれ以上に誰に求めているのかということが大事ですよね。先ほどの西岡先生の文章の中でも、彼らはトランプ大統領にそのね交渉の中の一つの大事な内容として拉致問題についても入れてくれと、そういうふうにお願いしたわけですね。で、そのことは受け入れられて、3回もきちんと言ってくれたということで、よかったと思っている。でそれは、なぜそういうふうにしたのかというと、トランプ大統領の言葉には力があると思ったからです。でそれは強い影響力があるので、この拉致問題の解決に非常に大きな力になると、そう思ったからですよね。だからトランプ大統領にお願いしました。そのお願いする相手が誰なのかっていうことが重要なんですね。で私たちがお願いする相手は誰なんでしょうか。私たちがお願いする相手は28節から書いてありますね。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神。私たちがお願いする相手は永遠の神です。地の果てまで創造した方です。すべてを作られたお方です。でこれは本当に果てしのない広い広大な宇宙をお作りになったということでありますから、ものすごい私たちの想像を超えた絶大な力を持っているお方だということです。空間の広さだけではない、時間的にもものすごい私たちが考えることもできないようなその時間をお作りになった方ですね。しかもそれは神様がなんとなくそうやって時間を過ごしちゃったということではなくて、全てを計画しておられるとも聖書の中には書かれているということは、神様の偉大なものすごい大きな御心の中で、広い広い御心の中で、長い長いその御心の中で、私たちが経験するのはそのほんの一点のような瞬間の、ほんの一点のような空間でのことにしか過ぎない。私たちは本当に偉大なお方に 求めているんですね。しかもその方はそんな一点のことなんか気にしてられないよというような、そんながさつなお方ではない。細かいところにも配慮が行き届くんですね。でそれはこの世界を見ると本当によくわかります。世界を見るとその隅々にまで見事な配慮が行き届いている。どこに行っても神様の御手を私たちは見ます。ここはうまくできてるけどこっちはダメだねっていうようなことはない。体の中の細かいところまで私たちは分かるようになってきました。でそういうものを分析していくと、体の中の本当に細かいところにまで実は行き届いた神様の創造の御手があるということを私は知っていきます。大雑把な方ではないのです。偉大な偉大な力を持っていますけれども、細かいところにまで行き届いた配慮をなさる方です。で、そういうお方がじゃあ私に目を留めてくださるのか。目を留めてくださるのです。一節に書いてあるではありませんか。慰めよ慰めよ私の民よと、私の民を慰めよと神様は言っておられる。もういろんな やることいっぱいあるからね、あんたたちだけにいちいち相手にしてられないんだよっていうような、そんな態度ではない。神様は私の民、誰ですか。それはエルサレムに優しく語りかけよ。イスラエルに対して神様の目を向けられている。イスラエルとは誰ですか。イエス・キリストを信じる者は信仰のイスラエル人です。私たちに対して神様の目は向けられている。どんな人であっても、どんな小さな一人の人であったとしても、その人にも神様の目が向けられていることを私たちは信じます。この私にも、そして連れ去られてしまった横田めぐみさんにも、他の拉致被害者たちにも神様の目は及んでいるし、そしてその一人一人を本当に助け導く力を神様は持っていらっしゃるし、慰めようと言って愛してくださるお方だから、だから私たちはこの方に祈るんです。求めるべき相手は他にはいないんです。もう何でもいいから誰か助けてくれる人だったら誰でもいいからお願いっていうことではないのです。そうでなくて、本当に求めるべき相手は私たちを作られたお方、全てを支配するお方、そして私たちを本当の意味で救い出してくださるお方です。この方にしか私たちは求めても意味がありませんし、そして求めるならば必ず答えてくださるとも私たちに約束されています。二節にはこういう言葉もありますね。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は償われていると、そのすべての罪に変えて二倍のものを死の手から受けていると。お前がいけなかったからだなんていうふうにね、もし私たちが求めた時に言われちゃったらばギャフンとしますよね。あんたにいろいろ問題があるからその報いとしてこういうことになってんだよっていうふうに言われたらば本当に困りますよね。でも神様は何と言うでしょうか。もうその咎は償われている。問題はあったのかもしれない、でももう償われている。何によって。私たちは神様がイエス・キリストの十字架によって私たちの咎を償ってくださっていることを教えられています。もう償われているんですね。 すべてをお作りなり、すべてを支配し、すべてを愛するお方は私たちの咎をも償って、本当の意味で解決を与えることがおできになるんです。だから私たちに求められているのは、この方を待ち望むということです。待ち望むものはどうなるでしょうか。でそれが、私たちが本当にいつもこう親しんでいる、その言葉の部分になるわけですね。まあ、そのところをもうちょっともう一度読んでみますと、28節から、ね、31節まで、もう一度読んでみたいと思います。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。まあ、本当に素晴らしい言葉ですね。もうこの私もだんだん若くないですからね、だんだんとこう疲れるなということをね、よく感じるようになってきます。でもその時に本当に大事なのは何でしょうか。主を待ち望むことですね。主をの待ち望むものは新しく力を得るんですから、もう年だからしょうがないんだよじゃないんですね。主を待ち望んでいるか、これがやっぱり本当に自分自身も問い直さなきゃならないことだなというふうに思いますね。いやー、拉致問題って難しくて、どう考えていいんだかわからない、それどういうふうに考えたらいいんでしょう、よくわからない、確かにわからない。しかし神様はどうでしょうか。その英知は計り知れない。神様の知恵は私たちを超えてます。拉致問題の解決法をご存知だったらば、それは神様です。人間は一生懸命知恵を出し尽くしてですね、まあ、あの西岡さんのね、あの文章でも本当に一生懸命考えてこうするしかないだろうというふうに思って、もう必死の思いでそれをこうやってきたっていうことがね、記されて、まあ、私たちも、まあ、そうだろうなというふうにこう思わされるぐらい、まあ、決してバカではなくて一生懸命考えて最善のことを考えてやってるなっていうことはわかる。でもそれでも本当にこれでいいのかっていうのはやっぱりわからないですよね、最後はね。なんかちょっと違っているっていう可能性っていうのは大いにありますよね。まあ本当にあの私もいつも考えてしまうのは、立場を変えたらばどうなんだろうかと、ね、つまり北朝鮮の側で物事を考えてみたらば、これはどういうふうに受け止めてるだろうかなっていうふうに思うんですね。そしたらば、まあ、非常にこうね、嫌なもの印象を受けている可能性っていうのはありますよね。自分が触れてほしくないところを一生懸命触れてきてですね、それでもうこうね、なんとかちゃんとやれっていうようなことをね、訴えかけてくるっていうのはどうなんでしょうね。もう本当にこう嫌になっちゃうだろうなっていうふうに思うんですね。まあもちろんきちんとしたね、精神を持って、健全な精神を持ってそれを受け止めれば、まあ確かに自分のいけないところをね、反省しようというふうに、まあそういうふうに思えるかもしれませんけども、そういう健全な精神持ち続けられるだろうかってやっぱ心配しちゃいますよね。こうすごいこう短絡的になって、暴力的になってしまわないのかなってね。まあ私も自分の家族の中で、そういうこうね、精神的に難しくなっちゃった子供を抱えてますのでね、ですからもう本当にこう嫌になっちゃうと何しでかすかわからないみたいなね、まあそういうことはありると思うんですよね。だから、本当にこれでいいのかなってやっぱり思いますよね。人間の知恵ってのは本当にこう及ばないところがある。しかし神様はそうではない。その英知は計り知れない。だから本当の意味で私たちが待ち望むべき お方はこの限りない知恵を持っているお方です。疲れた者には力を与えるお方です。そのお方が慰めようとも言ってくださっているんです。本当に待ち望みたいなと思うんですね。本当の意味でこのお方を待ち望む者は新しく力を得ます。まだ力が得てない、じゃああまり待ち望んでないのかもしれませんね。本当の意味で主を待ち望んでいるかどうか、ね、それはやっぱり私たちがその心が本当の意味で平安を得るかどうかっていうところに最後は現れるだろうなと思います。今日の祈祷会のね、帰り道、皆さんが本当に平安を持って新しい力を得てお帰りになれること、自分自身もですね、私自身もそうやって本当に喜びを持って帰れることを心から願ってお祈りいたします。愛する天のお父様、皆があります。御言葉ありがとうございます。私たちはあなたを本当に、待ち望みたいと思います。知らないのか、聞いたことがないのかとチャレンジを受けました。知っていたはずです。聞いていたはずです。信じていたはずです。委ねていたはずです。でももしそれでも疲れてもう立ち上がれないとするならば、やっぱりまだ委ねてなかったのかもしれません。あなたを信頼していなかったのかもしれません。あなたを待ち望むのではなくて他のものを待ち望んでいたのかもしれません。他のものに心を向けていたことをどうかお許しください。あなたを待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。